時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、この君津市役所1階のサテライトスタジオ、このスタジオ君津の前においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。今日もね、完璧に拍手をしていただき、完璧にご挨拶をいただきました。皆さんありがとうございます。たくさんの皆さんにおいでいただいた今日のキアオラ君津、スタートしてから今日で69回目を迎えておりますね。来年も続けたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんご参加をいただきたいと思っております。さあ、今日はですね、君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津出張版からスタートをさせていただいて、ゲストはナルクかずさハーモニカ同好会の皆さんのご登場ということで、もうすっかりと清掃してくださってお並びいただいています。懐かしい曲などを皆さんにお届けいただけるということですので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ、 83.4MHzブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市役所の職員の方においでいただいています。
君津市企画調整課の下妻と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、下妻さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
上下の下という字に間という字で下妻さんってお意味するんですね、はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日はキャッシュレス決済で、最大 25% が戻ってくる君津市応援キャンペーンについてお話しさせていただきます。
はい、今日スタジオの前にお越しの皆さんにもこちらのチラシをお配りしておりますし、市役所の入り口の、ね、ガラス戸にも貼ってあるんですね、はい、さあ、この君津市応援キャンペーンですが、以前にもこの番組でご紹介いただいたことがあったと思うんですが、
はい、このキャンペーンはおととしの12月にも同様の内容で実施しまして、はい、その際大変好評いただいたことから、今回第3弾という形で改めて実施することが決まりました。
はい、
今回のキャンペーンの対象期間は来月3月15日の金曜日から4月14日日曜日までなってまして、前回と同様還元率は最大 25%、最大で4万円分のポイントが還元される、大変お得なキャンペーンとなっております。
4万円大きいですよね。さあ、この、キャンペーンなんですが、今回で3回目なんでしょ、
はい、
最大 25% のポイント還元ってとてもお得だと思うんですが、このキャンペーン、私たちはどんな風に参加したらいいんでしょうか。
はい、キャンペーンに参加するためのお手続きなどはありません。
はい、
対象の店舗で D 払い、auPay、PayPay、楽天ペイの4つの決済手段のうちいずれかを使ってお買い物などをしていただくだけで、後日ポイントが返ってくるという仕組みになります。
4種類の決済手続き、決済手段が対象になっているのはとてもありがたいですよね。最大で4万円分の ポイントが還元されるっていうことだったんですが、何か条件ってありますか？
はい、ポイントの付与は、1回あたりのお買い物で2000円分が上限になっています。また、1つの決済手段あたり1万円分のポイント還元が上限になっておりますので、4種類の決済手段を上手に使っていただくことで最大4万円のポイント還元が受けられるということになります。
なるほど、上限に気をつけながら4種類の決済手段でお買い物をすると一番お得になるっていうことなんですね。でもスマートフォンの操作苦手だなっていう方とか、なんかなんとかペイとか知らないっていう方も中にはいらっしゃると思うんですが、いかがでしょうか？
はい、ポイントの付与ですとか、お支払いの方法などについては、各キャッシュレス事業者のホームページから確認することができます。
はい、
また、市内にあるドコモ、KDDI AU さんですねとソフトバンクの店舗で説明を受けることもできますので、ご不明点などがありましたら店舗の方にお声掛けいただければと思います。またこれらの店舗もキャンペーンの対象になっています。
お店で教えてもらえるのは嬉しいですよね。キャンペーンの対象店でもあるということなので、この機会に携帯ショップに足を運んでみてはいかがでしょうか？その他対象店舗は全部でどのくらいあるんですか？
はい、現在準備中ではありますが、市内の700店舗以上が対象となる見込みです。
はい、
また、近日中に開設される特設サイトで、対象店舗の一覧が公開されるほか、キャンペーン期間中は対象店舗にポスターやステッカーを掲示しますので、それらを目印にしていただければと思います。
700店舗以上も対象になる予定なんですね。対象店舗の発表楽しみですよね。それではキャンペーンに参加する上で他に何か注意点ってありますか？
はい、今回のキャンペーンではポイント還元の総額を前回よりも多い1億円に設定しておりますが、
はい、
上限に達する見込みになった場合にはキャンペーンを早期に終了させていただく可能性もありますので、その点はご了承いただければと思います。
総額1億円はすごいですよね。確か前回のキャンペーンも期間中に上限に達して前倒しで終了していたかなと思うんですが、皆さんぜひお早めにご利用いただきたいと思います。それでは下妻さん、最後に一言お願いします。
君津市では全国的に物価の上昇が進む中、少しでもお得にお買い物ができるように今回第3弾となる応援キャンペーンを企画させていただきました。還元額の上限はございますが、ぜひ皆さんのご家族ですとかお友達にもお話しいただいて、何かと物言いなこの時期に多くの方にお買い物を楽しんでいただきたいと思います。
下妻さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひこの君津市応援キャンペーン、 25% も還元されるこのキャンペーンに皆さんもご参加をいただきたいと思います。なんかわからないことがあったら市役所の方、また、携帯のショップの方にお尋ねいただきたいということです。さあ、それでは今日のゲストを紹介するお時間となりました。ご紹介してまいりましょう。今日はですね、ハーモニカの音色に魅せられてということで、ナルク上総ハーモニカ同好会の皆さんの登場です。以前にも一度ね、出ていただいたことがありましたね。あれからさらに練習を重ねまして、ブラッシュアップをして一層に上手くなられたのではないかと思いますがね、今日楽しみに多くの皆さんにおいでいただいています。ではまたゆっくりとお話も後で伺うことにいたしまして、最初に一曲ご紹介をさせていただきましょう。ナルク上総ハーモニカ同好会の皆さん、演奏は四季の歌です。どうぞ。ありがとうございました。まずは四季の歌を演奏していただきましたね。たくさんのこう音階があるんですね。ベースもあって、そして主旋律もあってということなんですが、このハーモニカについて、また、同好会の活動についてお話を伺っていきましょう。では代表の今井千治さん、はい、ちょっとマイクを取っていただいていいですか？
はい、
今日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございました。
今日は全部で2、4、6、8、9、10人、はい、10名の皆さんでおいでくださったということですが、フルメンバーですか？
いや違います、13名です。
あ、そうですか。その中からじゃあ今日は10人の方においでいただいて、はいはい、いつもどこでレッスンをしてらっしゃるんでしょうか。
中央公民館でやっております、はい、
あのお隣の障害学習センターというところですか。だいたい月に2回くらいかしら。
はい、2回やってます、
うん、水曜日にね活動してらっしゃるということですね。ナルクってどんな意味なんでしょうね。
ナルクっていうのはあの、はい、全国組織のボランティア組織なんですよね。
あ、そうですか。
あの秘密でも今200名ぐらいいらっしゃいます。
ボランティアの方々がいらっしゃって、はい、じゃあそのボランティア団体の中のハーモニカの同好会。
はい、そうです。
そうすると他の楽器もやってらっしゃる方がいらっしゃると
います。
います。多分、はい、多分、はい、ということなんですね。じゃあナルクカズサハーモニカ同好会としては何年ぐらいやってるんですか。
12、3年になると思いますけど。
そうですか。そんなに長くやってらっしゃるんですか。レパートリーは何曲ぐらいですか。
30曲から40曲ぐらいはあると思いますけど。
そうですか。まあね、障害学習センターでレッスンをして、どんなところで皆さんのハーモニカをご披露くださってるんでしょうね。
あの文化祭をはじめとしまして、
はい、
デイサービス の, あの老人ホーム、
はい、
今あの内美濃公園で、
内美濃は、
うん、公園で、はい、あの毎月1回野外コンサートをやっております。そういうところが多いですね。
そうですか。結構活発に活動してらっしゃるんですね。あのさっきね低い音のなんかハーモニカと高音部があったんですが、はいはい、今日はどんな風な構成になってるんですか。
あの低い音と
低い音をちょっと手出し手挙げてもらっていいですか。
まだな、ね、工場の月にやると一番分かります。
分かりました。じゃあその話は後にします。
バスハーモニカとコードハーモニカで、
はい、
あのこの間と違うところはそういうところです。
あ、まだ浅
い
んか。
練習してから浅いんですけどね。
わかりました。いろんな種類もあるんですね。じゃあその高音とか低音の話はこの次の曲の時にお話を伺っていきましょう。さあそれではその工場の月をご披露くださるということでよろしいんでしょうか。では拍手をいただいてご案内をさせていただきましょう。工場の月です。どうぞ。
Thank you.
ありがとうございました。素敵ですね。工場の月、皆さんに演奏していただきました。今泉さん、なんか途中からリズムも変わりまして、ちょっとマイク持ってもらっていいですか。はい、マイクを取ってもらってもいいですか。途中からリズムが変わりまして、かっこよかったですね。はい、
ありがとうございます。
あそこやっぱ聞かせどころなんですね。
そうですね。
ねえ、さあ、そしてあのハーモニカの種類の話もちょっと出たんですが、ちょっとご説明いただいてもいいでしょうか。
はい、
はい、
ハーモニカは固定楽器なんですよね、あの調子が。
はい、
だから波長は波長、へ長はへ長のハーモニカ使わないとその音が出ないんですよね。
うん、だから曲に合わせて変わっていくってことですか。
そうです。
はい、
であのマイナーとメジャーと2つ大きく分かれまして、あの楽しい曲はメジャーで、悲しい曲はマイナーということでね、
はい、
使い分けして、
はい、
でこんなにいっぱいあるのは、
こんなにっていくつぐらい持ってきてくれたんですか。
今日は12本しか持ってきませんけども、はい、大体コンサート行くときは20本ぐらい持ってきます。
ほう、そんなに。
お客さんを見て、
うん、
男性が多いとやっぱり低いんですよね。
で
年配者になると低くなりますよね。で、あの女性が言うと一度高く演奏すると皆さん歌える。
ほう、いろいろ私たちには分かんない工夫があるんですね。それからあの皆さんのハーモニカ見てると、割とあの細いものと、それからすごく太いものを持ってらっしゃる方もいらっしゃるじゃないですか。そのあたりはどういうことですか。
はい、これあの大きいのは、
はい、
バスハーモニカと言います。そこに一つあるのは、
はい、
コードハーモニカ、
うん、
ちょっと音出してみましょうか。
はい、
あのバスハーモニカはこういう音します。
おお、
でコードハーモニカは
これでリズム刻んでたりするんですね。わかりました。そういうハーモニカをいろいろ組み合わせて一曲が出来上がる。そうするとあの皆さんのハーモニーがやっぱりこう一つになった時は気持ちいいですかね。うん、皆さんうなずいてらっしゃいますね。じゃあこれからもどうぞね、あの素敵な演奏をたくさんしてくださいね。今日は、ナルクカズサハーモニカ同好会の皆さんにおいでいただきました。どうぞ大きな拍手をお送りいただきたいと思います。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ね、こう肺活量とか増えてきっと健康にもいいんでしょうね。お腹引っ込むかななんてちょっと聞きながら思っちゃいました。さあそれでは続いてまいりましょうね。あ、お腹気になります。私のお腹そうじゃなくて、はい、わかりました。皆さんもね、それはそうだよね。はい、じゃあ行きましょう。続いてのコーナーに行きたいと思います。
ここが聞きたい秘密防災虎の巻。
さあ始まりました、秘密防災虎の巻。久三郎さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今日はどんなお話を聞かせてくださるんでしょうか。
は
い
は
い、
今日は能登半島地震により被災地では今なお自宅に戻れず、長期間避難所生活を余儀なくされている方が多数おります。
はい、
このため今日は知っておくべき避難所の生活についてお話しいたします。
久三郎さんの言われた通り、はい、現在も石川県の珠洲市とか輪島市など、震災の被害が大きかった市や町ではまだ多くの方々が避難所で生活をされている様子が報道などで連日流れてますよね。はい、
そうですね。
こうやって避難生活が長期間になると、はい、避難者の方々とか避難所の担当者の皆さんは精神的、肉体的な疲労は相当なもんだと思うんですよね。
はい、石村さんのおっしゃる通り、避難所は一時的な生活拠点であり、自宅に戻ることができる人や親類縁者宅への転移や仮設住宅など入居が決まった人は対象となり、原則長期滞在は想定されていません。また多くの避難所は学校の体育館や公民館など本来は別の用途で使用している施設なので、長期の滞在となった避難者にはさまざまな制約を強いられることになります。
そうですよね。
はい、
避難所のイメージって、はい、体育館のような大きな空間に、はい、たくさんの人が身を寄せているイメージですよね。
はい、
またあの衣食住やプライベートなどさまざまな制約が長期間続くということで、はい、避難者にとっては精神的にも肉体的にもストレスなりますよね。
はい、 確かに避難所はお世辞にも快適といえるものではありません、
はい、
少しずつですが、阪神淡路大震災や東日本大震災などの災害を経て避難所のノウハウも共有されるようになりましたが、
はい、
それでも避難所の生活環境にはまだまだ改善の余地があります。君津市では間仕切りテントによるプライバシーの確保や福祉避難所に段ボールベッドを整備するなどの対策を進めております。
それは助かりますよね、はい、在宅避難や分散避難ができればいいんですけれども、はい、やむを得ず市が開設する避難所に避難する際、はい、この心得を教えていただきたいと思います、
は
い、
避難所では大勢の人と普段の生活空間と異なる場所で共同生活を送ることになります。このためプライバシーの確保が難しいなど今までの生活とは一変して不自由なことが多々あり、ストレスや疲労から体調を崩してしまう恐れもあります。このためお互いに協力し合い譲り合うことが大切となります。
そうですね、大半の人は避難所での生活は未経験ですし、避難する人たちの年齢や性別、それから家族構成など状況は様々ですから、
はい、
避難をした人たちが協力して自らの避難所を少しでも快適に過ごせるように心がけるってことが大切ですよね、
はい、西村さんその通りです。また避難所は施設管理者や市の担当者が開設の準備を行いますが、開設が長期化することが見込まれる場合にはその後の運営について避難をしてきた地域の住民が加わって行っていただくことになります。今回の能登半島地震でも珠洲市や輪島市などでは行政地震も被災し災害対応業務に追われてしまい、市の職員は避難所担当に当たることができず、多くの自治体から応援職員が避難所などの支援に駆けつけている状況です。
千葉県でも能登半島地震のような大地震、大地震が発生した場合は避難所生活が長期化することも予想されますので、
はい、
避難者が協力をして地域の避難所運営を行う助け合いの精神というのがやっぱり不可欠ですよね。
はい、その通りです。
では久三郎さん、今日のお時間もやってまいりました、
はい、
次回もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、またよろしくお願いします。
久三郎さんでした。ありがとうございます。ね、避難所生活なかなか大変ですよね。またお家にペットなんかいますとね、私どうしたらいいんだろうなんてね悩んでる方もいらっしゃると思いますが、ね、こんな風に避難所で暮らさなくてもいいような状況って続かないかなとかけながら思っています。さあ今日もそろそろお別れの時間がやってまいりました、ね、あのマスクをしてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、花粉ですか、それともやっぱりコロナですか。花粉、はい、私もですね、もう朝起きた途端に鼻がずーっと出ちゃって、そして目が痒くてという感じでね、これからまだしばらくはこの花粉症と付き合わなきゃいけないかなって思っています。できるだけ花粉を吸わないような努力っていうのも必要ですし、免疫を高めていくってことも必要なんだそうですね。ちょっと私も運動不足なんでしっかりと運動しながらこの花粉症に少しずつ立ち向かっていきたいなっていうふうに考えています。さあいよいよお別れの時間になりました。この番組では皆様からのメッセージなどもお待ちしています。どうぞお寄せください、次の放送はですね、詩吟小林学良さんの登場ということになります。こちらの方の詩吟も大変素晴らしいものです。ぜひお楽しみにお待ちください。